国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。もう20日ですよ、牧野くん。街はクリスマスムードだし、イルミネーションも綺麗だよね。自然とテンションが上がっちゃうよ。
それは僕もだよ。クリスマスソングを聴くだけで踊りす、ごめんなさい。クリスマスソングを聴くだけで踊りす、ごめんなさい。クリスマスソングを聴くだけで踊り出しそうだよ。
そういえば岐阜駅の階段を使って綺麗にイルミネーションがされているから、よかったら見てくるといいよ。
あ、そうなんだ。
うん、
一回岐阜シティタワー43にも登りたいんだよね。
さすがにこの季節は混んでるかもしれないけど、レストランもあるし、大切な人とディナーはいかが？
急に大輝の岐阜シティディスカバリーが始まった。
マークちゃんのコーナー乗っ取っちゃおうかな。
勝手なことするな。
冗談だよ。ではでは番組紹介よろしく。
切り替え早いな、まったく。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
ゲストコーナー。普段は弁護士さんに聞いてみようのコーナーですが、今週は特別にゲストをお招きしました。11月28日水曜日に法学部生による自主防犯ボランティア団体めぐるが、日本経済新聞社主催、経済産業省共催の社会人基礎力育成グランプリ2013中部地区大会に昨年に引き続き出場しました。そこで本日は報告者を代表して3年生の井上先輩にお越しいただきました。井上先輩、こんばんは。
こんばんは。
さて、社会人基礎力育成グランプリ2013中部大会、これに出場されたということですが、そもそも社会人基礎力って何ですか？
はい、社会人基礎力というのは主に3つの要素から成り立っております。そのすべてが社会で活躍することにとても重要なものです。
はい、
まず、アクション、シンキング、チームワークの3つから成り立っており、アクションとは前に踏み出す力、これは学生自身の主体性や周りに働きかける力のことを言います。2つ目のシンキングとは考えることです。問題解決のためにどのように考え抜くかというものを表します。最後のチームワークですが、これはメンバー連携や協調力を言います。ただ合わせるだけではなく、相手の意思を汲み取る協調力もこれに含まれます。
社会人基礎力育成グランプリ中部大会2013には何校ぐらいの大学が出場できるのですか？
はい、今回は地区予選大会ということだったのですが、この中部地区では11校が出場いたしました。この中から1校が選ばれ、全国決勝大会に出場します。
法学部生による自主防犯ボランティア団体めぐるは、何をテーマに どのような報告を行ったのですか？
はい、テーマとしては団体内の世代交代をテーマに行いました。3年生が今まで主体的に活動していたのですが、これからの就活に控え2年生を主体に置いた団体にしようというのが大きな目標です。報告内容としては防災教室というものを扱いました。これは東南海地震などが危ぶまれるこの東海地方で、地域の方々により安全安心な世界で暮らしてほしいという願いのもと、防犯だけではなく防災に関しても私たちが何かできればと思い企画したものです。もちろんテーマを踏まえ2年生が全面的に企画を進めました。ここでは防災グッズの紹介や地元瑞穂市のハザードマップの案内などをパワーポイントでレクチャーする内容を予定としています。
では今回の結果はどうでしたか？
審査員の方曰くどこも拮抗した発表とのことでしたが、めぐるは惜しくも決勝大会の切符を手にすることはできませんでした。
では就職活動をする上において自主活動は生かされると思いますか？
はい、私は特に自分から行動を起こすことと周りを巻き込む力が生かされていると思います。自分から説明会の内容やスケジュールを調べたり、誰よりも先に企業の方に質問したりなど、勢いに関しては負けない自信があります。
最後に就活の最中かと思いますが、何を心がけて行っていますか？
はい、セミナーや説明会のスケジュールをできるだけ把握し取りこぼさないことです。チャンスはどこにでもあると思うとそれだけ意識が高まりますからね。
本日はゲストとして井上先輩をお招きしました。就職活動大変でしょうけれども頑張ってください。
ありがとうございます。皆さんも番組作成頑張ってくださいね。
はい、
はい、
本日は本当にありがとうございました。以上ゲストコーナーでした。
法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は抑えておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
できるよ。さあ
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の瑞穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、あなたのまだ知らない地域の一面を知ってもっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。今回紹介させていただくのは朝日大学から北西 1.7km 徒歩20分のところにある台湾料理流星さんです。大輝はこのお店知ってた？
いやーちょっと遠いし分かんないな。
あ、そうなのか、うん、確かに朝台から少し離れてるもんね、うん、あまり見かけないかも。
でも台湾料理っていうのが気になるな。早く紹介してよ。
わかりました。ではご紹介します、
うん、
流星さんは先ほどから言っているように台湾料理のお店です、
はい、
お座敷とカウンター席等があって一人でも団体でも入りやすいお店です。そういえば大輝は、うん、台湾料理って言われてどんなものを思い浮かべる？
なんだろうな、中華料理みたいなのをイメージするんだけど。
あ、まあ確かにあんまり違いがないように思うよね。
あ、うん。
でも少しだけ違いがあるそうです。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、まあお店によって結構ばらつきがあるんだけど、
うん、
台湾料理は油を多用せず若干薄味で素朴な味付けの料理が多いそうです。そしてその薄味を補うのに風味の強い薬味を使うことが多いみたいだよ。
へえ、そうなんだ、
うん、また海鮮や山菜、野菜が豊富というのも特徴です。
ああ、なるほど。で、そういえばマクちゃんは龍泉さんで何を食べたんだ？
僕は特別定食の中の酢豚定食をいただきました。
特別定食？
うん、今日おすすめしたいのはこの特別定食です。
一体どんなものなんだ？
チンジャオロースやエビチリ、ホイコーローなど8種類の定食があるんだけど、これに醤油ラーメンや台湾ラーメンがつくんです。
え、ちょっと待って、それすごいボリュームだね。
うん、もしかしたら女性には食べきるの大変かもしれないな。
でもマキちゃんはどうせペロンと食べちゃったんでしょ？
うん、ご飯もおかわりしました。
食べ過ぎでしょ。というかおかわりはできるんだ。
うん、ご飯のおかわりは無料でいただけるよ。
あ、それはすごいな、学生には嬉しいね。
そうだよね。ちなみに僕は今回メインのメニューに酢豚を選びました。
うん、
さっき野菜などが豊富って言ったと思うんだけど、
うん、
この酢豚の中にも7種類の具材が入っていて具沢山で美味しかったよ。
おー、いいな。
ほんの少しだけ唐辛子も入っていて、それがアクセントになってていいんだよね。
あー、ちょっと辛みがあるんだよね。
うん、また他にもセットメニューはあって、
うん、
680円から780円ぐらいでいただけるので、これもおすすめです。
なかなかリーズナブルなんだね。今度行ってみるよ。
皆さんどうでしたか？これからも僕が発見したお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり関心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねてリスナーの皆さんにお届けして、僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。さて、街もクリスマスムードだけど、このコーナーではしっかり勉強していくからね。
あいあいさ。
前のセミナーで犯罪の分類が終わったので、今日から犯罪の主体に入っていきます。
はい。
いきなりですが、マキちゃん、前のセミナーの時に犯罪の主体の説明で触れた内容を覚えてる？
確か身分犯について説明してたよね。
その通り。今週もまずは身分犯について再度確認するよ。判例によれば、身分とは男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員たる資格のような関係のみならず、一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位、またはその状態を殺傷するものと定義づけられています。
貴族とかお殿様のことじゃないんだよね。
そうそう。じゃあ今週も犯罪の主体について説明していくよ。
うん。
それでは初めは法人の犯罪能力について説明していくね。まず法人とは自然人以外で権利能力を認められた存在のことを指しています。法人については犯罪能力が認められるかどうかで学説上争いがあるんだ。まずは否定説を説明するよ。
はい。
第一に、法人には意思及び肉体内など身体の同性としての行為能力がない。第二に、主体的倫理的に自己決定権がない以上、法人に対して倫理的な責任非難はできない。第3に、自由刑を中核とする現行の刑罰体系は法人の処罰に適合しない。最後に、法人に事務担当者たる自然人を処罰するが足りる。この4つを理由として 法人の犯罪能力について否定しています。
うーん、
次は肯定説です。第一に、法人にも機関の意思に基づいた機関として行動するため行為能力は肯定できる。第二に、法人にも意思に基づく行為が認められている以上、それに対して刑法的社会的非難は可能である。第三に、法人処罰に適した財産刑が存在する。そして最後は第四に、法人自体を処罰の対象とすることは法人犯罪抑止の観点から必要。これらを理由に法人の犯罪能力を肯定しています。これは多くの学者さんたちが唱えているので通説となっています。
なるほど。
ただ僕は法人についても犯罪の主体として肯定してもいいと思うんだよね。というのも、法人はその行動において一個の社会的実在であるのは確かだし、機関である個人たちとは別に社会評価を受けて、またその社会的非難対象になり得ると思わない？
ああ、そうだね。生命刑や自由刑は僕らみたいな自然人にしか執行できないけど、
うん、
財産刑は法人など企業みたいな形をしていても執行できるしね。
そうそう、罰せないわけじゃないと思うんだよね。じゃあ次に行くね。次は法人の処罰の形式について説明します。一つが財罰規定といって、従業員の違反行為につき、その事業主である法人のみを処罰するが、またの名を添加罰規定と言います。例としては未成年者飲酒禁止法4条2項などが挙げられます。
2
つ目が寮罰規定です。これは従業員の違反行為につき、従業員とともに事業主も処罰するものです。例としては売春防止法14条などが挙げられます。今日の法人処罰規定は後者の寮罰規定が一般的になっています。では今日はここまで。次回は実行行為の意義と不作為反論に入っていきます。以上、大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日の朝日大学からの情報です。いよいよ年の瀬も迫ってまいりました。今回は年末年始の大学の窓口業務のご案内をさせていただきます。朝日大学法学部及び大学院法学研究科、朝日大学経営学部及び大学院経営学研究科は12月29日から4月5日まで冬季休業期間となります。
それに伴いまして、市民相談室、入試担当、学生担当など大学事務局窓口の業務も一時停止いたしますので、学生諸君をはじめ朝日大学にご用のある方はこの期間を避けてお越しいただけますことをお願い申し上げます。1月の業務再開は1月7日からとなりますので、ご承知おきください。なお、朝日大学歯学部及び大学院歯学研究科は学年等によって冬季休業期間が異なりますので、歯学部事務課で確認してください。また朝日大学附属病院 PDI 岐阜歯科診療所及び村上記念病院は12月30日から1月4日までの間、休日期間中の特別診療体制となりますのでご注意ください。年末年始の朝日大学の業務に関しまして、万が一お問い合わせ等がございましたら、電話番号 058-329-1111 代表電話へお知りになりたいことをお尋ねください。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても何も見えない、何 何も響かないよ。ただ焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。
クリスマスか。サンタさんって何歳まで来てくれた？
小学6年生だった気がするよ。
みんなそんなもんだよね。もう来ないよね。
今さら何言ってんだよ。サンタさんが大人にプレゼントくれるわけないじゃないか。
そうだよね。僕らってもうプレゼントをあげる立場だもんね。
マクちゃん気が早いよ。それに子供の夢を大人が壊しちゃいけません。
はい。あ、今気づいたけど、年末だしいろいろ片付けないとね。
クリスマスに隠れて年末なの忘れてた。
ああ。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは大掃除に追われる大輝と
プレゼント選びに追われる牧でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。